皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの美智子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村美智子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では美智子先生、今週の俳句をお願いします。
菜の花や月は東に、日は西に。菜の花や月は東に、日は西に。与謝蕪村。
この俳句は蕪村の俳句の中でも有名な俳句ですが、江戸時代にも広い菜の花畑があったんですね。
そうですね、ところで財津さん、
はい、
植物図鑑で菜の花と引いてもそんな植物は見当たらないんですよ。
え、そうなんですか。では菜の花って何なんですか。
私たちが菜の花と呼んでいる花はアブラナ科の植物の総称なんです。菜の花の菜はナッパの菜と書きますが、ナッパと呼ぶ植物は黄色い花を咲かせることが多いですね。
では私たちが一般的に菜の花と呼んでいる花は本当は何という名前なんですか。
西洋アブラナ、または西洋カラシナであることが多いようです。
西洋アブラナに西洋カラシナですか。共に西洋という名前がついていますが、それなら日本アブラナもあるんですね。
おお、財津さん大正解。
あるんですね。
日本アブラナ、在来アブラナと呼ばれています。
はい、
そしてタンポポもそうなんですが、
はい、
日本にもともとあったタンポポは今やあんまり目にすることはなく、西洋タンポポが車が行き来する車道の脇でも元気に育っています。
外国から入ってきた植物は繁殖力が強いので、アブラナもタンポポも日本の在来種が少なくなってしまってるんですね。
その通りです。
では初めに戻りまして、私たちが菜の花と呼んでいる花にはいろいろな花があるんですね。
そうですね、アブラナはヨーロッパの原産ですが、アブラナから派生したもので、カブ、白菜、小松菜などが生まれたんです。
そうだったんですか。でもアブラナって変な名前ですよね。
そうです。それは油中の油中の植物の種から油を絞って使っていたからなんです。
はい、ああ、なるほど。油を絞るナッパだから油菜と言っていたんですね。
そうですね。江戸時代には油を取る目的で盛んに油菜が栽培されるようになりました。
ということは江戸時代にも油菜から採取した菜種油で天ぷらを作っていたんでしょうか。
財津さん、食べ物で、
ついつい
そうじゃなくてね、日常生活をする上でもっと必要なもの。
え、天ぷらより食べ物よりもっと必要なものですか。油を使うものですよね。
ほら、時代劇にあるでしょ、お殿様の部屋に日が暮れて暗くなってくると、
ああ、わかりました。明かりですか。
大正解。江戸時代初めは魚の油を使っていましたが、きつい匂いがしたんです。
いや、ちょっと冷え臭かったかもしれませんね。
ですよね、魚の油に比べて菜種油は匂いも少なく、また明るかったので歓迎されたんですが、なんと米より高かった。
うわ、
それで庶民はなかなか手が出なかったんだそうです。
そうだったんですか。では、まあ、お日様と共に起きて、お日様と共に寝るというような生活だったんですね。
そうでしょうね。
ではここで音楽をお届けします。彩香で笑顔のキャンパス。美智子先生、この西洋アブラナはいつ頃日本にやってきたんでしょうか。
明治時代に入ってきましたが、
はい、
この西洋アブラナは日本アブラナよりも多くの油が取れたんです。
そうなんですか。では日常生活に必要な菜種油を取るために西洋アブラナはありがたかったわけですね。
そうですね、ですから日本の菜の花畑はあっという間に西洋アブラナに取って代わられていきました。
まあ、それは仕方がないですね。では与謝蕪村が見た菜の花は日本の菜の花ですね。
蕪村は江戸時代中期の人ですから、 菜の花や月は東に日は西にという俳句の菜の花はおそらく日本油菜だと思われます。
美智子先生、確か一面の菜の花というフレーズを繰り返す詩がありますよね。
ありますね、
はい、
山村墓長の風景という詩ですね、
はい、
この詩は大正時代の詩でしょうから、山村墓長が見た菜の花は西洋油菜である可能性が高いですね。
そうなんですね。今日は楽しいお話をありがとうございます。それではスバルインフォメーションです。5月7日日曜日は府中模試です。小学校6年生は鹿児島、宮崎、熊本、小学校4年生と5年生は鹿児島、宮崎、熊本、福岡の4県で実施します。また5月7日日曜日はお待ちかねの府小模試、対象は年長さんです。ペーパーテストと実技テストがあります。皆さんチャレンジしましょう。お申し込みはゴールデンウィーク前にお願いします。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。